紹介の堕落、バビロンの原則と、バビロンの原則に打ち勝つ道。オーバービュー、バビロンの原則は偽善、自分自身をやもめと考えず、自分自身に栄光を期し、贅沢に生きることの原則、遊女の原則です。私たちは自分の思いの中にいるとき、バビロンの原則の中にいます。私たちは霊の中にいるとき、今日のエルサレムにおり、その中に神聖な位置があります。中途半端で絶対的でないものは何であれ、バビロンと呼ばれ、神はそれを憎みます。神のために絶対的であること、全焼の捧げ物と三一の神を享受すること、平安の捧げ物の両方は燃やす事柄です。私たちは毎朝燃やす開始を持ち、一日中霊の中で燃やされている必要があります。それは私たちが自分の内側のバビロンの原則に打ち勝つためです。1. バビロン、ヘブル語はバビルの原則は、人の能力、レンガで表彰されるによって、地から天へと何かを立て上げようとする努力です。A. 石は神によって作られますが、レンガは人によって作られ、人の発明、人の産物です。B. バビロンの原則に従って生きる人は、自分が有能であることを見ていません。むしろ彼らは自分が天然の能力によって人の努力で必死の働きを行おうとします。C. 神の建造は人の作ったレンガで人の労力によって建て上げるのではありません。それは神の創造し作り変えられた石で神聖な働きによって建てられます。2. バビロンの原則は虚偽です。A.アカンの罪の意義は、彼が美しいバビロンの街灯を結ぶり、体裁のために自分自身を改善し、自分自身をさらによく見せることを求めるということでした。B. これは聖霊を欺いたアナニアとサッピラの罪でした。1. 彼らはあまり主を愛していませんでしたが、大いに主を愛している者のように見られたかったのです。彼らは装っていただけでした。2. 彼らは進んで、すべてを神に喜んで捧げたのではなく、人の前ですべてを捧げたかのように振る舞いました。C. 私たちは自分の実際の状態に符合しない街灯を切るときはいつもバビロンの計測の中にいます。D. 虚偽のに行われて人から栄誉を受けるあらゆることは遊女の原則の中で行われるのであり、花嫁の原則の中で行われるのではありません。 3. バビロンの原則は自分自身をやもめと考えず、自分自身に栄光を期し贅沢に生きるという原則です。 A. 堕落した信者だけが自分自身をやもめでないと考えます。ある意味でキリストにある信者は現在の時代のやもめです。なぜなら彼らの夫キリストが彼から離れているからです。私たちの愛する方がこの世にいないので、私たちの心はここにありません。 B. 私たちの生活の中で過度であるものは何であれ贅沢であり、バビロンの原則の中にあります。ローマ数字4、バビロンの原則は遊女の原則です。A. バビロンの目的は、人が自分自身のために名を挙げて神の皆を否むことです。1. 私たちの主以外の名を取ることによって、紹介を名付けることは霊的な淫行です。2. 紹介はキリストに嫁ぐ清純な処女として、彼女の夫以外の名を持つべきではありません。B. バビロンの混乱は、バビロンは混乱を意味します。1. 私たちは紹介の中で異なる種類の語りかけを持つべきではありません。私たちは一つの務めのもとで、一つの唯一の教えを持って、一つの体のために、ただ一つの思いと一つの口を持つべきです。2. 私たちは自分の思いの中にいるとき、バビロンの原則の中にいます。私たちは霊の中にいるとき、今日のエルサレムにおり、その中に神聖な位置があります。3、私たちはどんな分裂も持つべきではありません。なぜなら私たちの夫が一であり、私たち彼の妻も一であるからです。4、バビロンの反逆的な民は散らされました。1、古代すべてのイスラエル人は1年に3度エルサレムに集まってきました。これはバビロンで散らされることに相対しました。A、神に対する礼拝のこの唯一の場所、エルサレムによって彼の民の位置は各世代にわたって保たれました。B、エルサレムは私たちの霊を表彰するだけでなく、一の真の立場、地方の立場を表彰します。C、私たちはバビロンから出てくるために、霊の中に立場の上にいなければなりません。2、もう一つの礼拝センターを設立したヤラベアムの罪は分裂の罪であって、王国、帝国をもって、自分の自己の願望を満たすという人の野心によって引き起こされます。D、バビロンは神のものと偶像との混合です。1、バビロンの王ネブカデネザルはエルサレムにある神の家を焼き、神の礼拝のための神の家にあるすべての器を運び去り、それをバビロンにある彼の偶像の宮に置きました。2、新約のでこの混合は大いなるバビロンをもって拡大されます。
ローマ数字5、啓示録における主の召しは、彼の民がバビロン、すなわち廃墟の紹介から出てきて紹介の正当性に戻ることです。 A、 神の御言葉によれば、神の子供たちはバビロンの性質を持つどんなものにも預かることはできません。B、神は他のどんなものよりもバビロンの原則を憎みます。C、中途半端で絶対的でないものは何であれバビロンと呼ばれます。1、私たちは神が私たちを照らしてくださることを必要とします。それは、私たちが彼の光の中で、自分の中にある彼に対して絶対的でないあらゆるものを裁くためです。2、私たちはこのようにして自分自身を裁くとき初めて、私たちもまたバビロンの原則を憎むと告白することができます。3、主の恵みによって、主が私たちにキリストの外でどんな栄光や尊貴も求めさせないようにしてくださいますように。4、主が要求しているのは、私たちが絶対的なものになってバビロンの原則の中に生きているものとならないことを喜んで求めることです。 D、 神が遊女を裁き、彼女のすべての働きを砕くとき、また彼女であるすべてと彼女が代表する原則を捨て去るとき、天からの声がハレルヤと言うでしょう。ローマ数字6、私たちはバビロンの原則に打ち勝つために、日ごとにキリストを私たちの全生の捧げ物とする必要があります。全生の捧げ物が予表するのは、キリストが神のために、また神の満足のために完全で絶対的である生活をしたこと、そしてキリストが神の民がそのような生活をすることができるようにする命であるということです。A、私たちの全生の捧げ物としてのキリストの上に手を置くことによって、私たちは彼に結合され、彼と私たちは一になります。そのような結合の中で、私たちのすべての弱さ、欠点、落ち度は彼によって担われ、 彼のすべての美徳は私たちのものとなります。これは私たちに正常な祈りを通して、私たちの霊を訓練し、私たちが経験的に彼と一になることを要求します。B、私たちが祈りを通して、キリストの上に手を置くとき、命を与える霊、すなわち私たちが手を置くそのキリストは、直ちに私たちの内側で動き働いて、キリストが地上で生きた生活、全焼の捧げ物の生活の繰り返しである生活をします。C、全焼の捧げ物が祭壇の火床の上に朝まで保たれることが表徴するのは、全焼の捧げ物がこの時代の暗い夜を通して、朝まで、すなわち、主イエスが再び来られるまで、焼く場所に残っているべきであるということです。D、灰、すなわち、全焼の捧げ物の結果は、神がその捧げ物を受け入れたことの印です。祭司が天布の衣を着ることは、細やかさ、純粋さ、清さが灰を扱うことに必要とされることを強調します。彼が別の衣を着て灰を聖所の外に運び出すことは、全焼の捧げ物の灰を扱うことが威厳ある方法でなされたことを強調します。E、灰はキリストの死の結果を示し、キリストの死は私たちを終わりに、すなわち灰にもたらします。灰を祭壇の東側、日の出の側に置くことは復活の暗示です。全焼の捧げ物に関して、灰は終わりではありません。なぜなら、キリストの死は復活をもたらすからです。神はこれらの灰を大いに尊重しています。なぜなら最終的に灰は新エルサレムとなるからです。私たちが減少させられて灰になることは、私たちを三一の神の作り替えへともたらします。復活の中で灰としての私たちは作り替えられて、新エルサレムの建造のためのたっとい材料、金、真珠、宝石となります。G、祭壇の上の火は、その上で燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。祭司は朝ごとに薪焚き木をその上で燃やし、全焼の捧げ物をその上に並べ、平安の捧げ物の脂肪をその上で焼いて、煙を立ち上らせなければならない。火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。1. 祭司が朝ごとに薪を祭壇の上で燃やすことが表徴するのは、奉仕する者が神の願いと協力し、さらなる燃料を聖なる火に加えて、神の食物としての全焼の捧げ物を受け入れるために、燃やすことを強化する必要があるということです。朝は燃やすための新しい開始を表徴します。2. 全焼の捧げ物を燃やすことは、平安の捧げ物の甘さのために土台を据えました。これが示しているのは、私たちが自分自身を絶え間のない全焼の捧げ物として神に捧げることが、神との甘い交わりのために、平安の捧げ物の脂肪を燃やすことによって表徴される、土台として据えられるべきであるということです。全焼の捧げ物と平安の捧げ物の両方を燃やすことが表徴するのは、 私たちが神のために絶対的であることと、私たちが三一の神を享受することの両方が燃やす事柄であるということです。